いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。京都府建築士会の小田木陽子です。そして今日はは
い、おめでとうございます。会長の江藤です。
今日はですね、年始ということで、この番組京都人町出会いもんの一番最初の番組ということで、今年にかける我々の意気込みといいますか理想を江藤さんにお話を聞こうかなというちょっと特別番組の形態になっておりますけれども、まあ年も明けましてということで、もう業務も始まってるところも5日ですからね、多いかと思いますけれども、江藤さんの方はお正月とかそういったところは、
はい、
いつも京都で過ごされるわけですか？
いや、もういつもはね大阪で過ごしてるんです。
江藤さん、
はい、
家が大阪ですもんね。はい、そうですもんね。
まあ年始は万博に行ったりしてるわけですけども、はい、
そうですか。
はい、
まあ今年はまあ、どういった年になるんだろうかと、どういった年にしたいんだろうかというところは後でじっくりお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、京都人町出会いもん。
はい、それでは、通常ならここはただいま参上というところなんですけれども、今回は、今年にかける江藤会長の夢とでもしときましょうか。
大きく出ました、
ね、大きく出ました、はい。じゃあとりあえずまずこれまではどういう年でしたかということでお聞きしたいんですけれども、2007年、昨年はどういった年でしたでしょうか？
もう昨年はですね、基準法改正、もうこれに尽きるんじゃないかなと思うんですね。はい、でこれはまあ我々としてはということですね。でも普通皆さん、一般の方々はですね、皆さんはそういう基準法が改正されてもなんだっていう感じだったんですけども、今回だけは少し違いましてね。
そうですね、
10月、昨年の、まあ、11月12月ぐらいにかけてですけども、建築確認業務が非常に遅れて、問題になったと。
はい、
で一般紙でそれが話題になったんですよ ね。朝日新聞が随分取り上げましたですね。で経済の停滞化を招いていると、
はい、
なんとかしなければいけないということになりました ね。
基準法改正ということで、我々は、はい、当然建築を専門にやってる人たちは分かってた、内容、分かっている内容だとは思うんですけれども、ちょっと簡単にどういった改正になったかというのを、まずちょっと説明をお願いします。
そうですね、分かっていたかどうかというところなんですけどね。6月20日に基準法が改正されましてね、はい、まあ、非常に今簡単に言えば確認業務っていうのが、確認それから検査業務ですね、はい、これが厳しくなったと。
確認業務、検査業務といいますのは、例えば建物、例えば住宅にしましょうか、
はい、
住宅を建てるということになったときに、
はい、
設計を行いますが、
設計
を
行いますね、
はい、
そしてその設計がいわゆる建築基準法という、まあ、法律があるわけなんですけども、これにのっとっているかどうか、
はい、
これを確認するというような意味なんですね、
はい、
それが確認申請、
はい、
そして確認をそれを受理して、下ろすという、はい、こういうことになるんですね。で
通常はこ の、 確認申請、通常というか、
はい、
申請が下りなければ、工事がすることはできないということですね。
はい、それでまあ6月20日に改正されたと、非常にまあ文面を見ると厳しいことが書いてあるんですね。
はい、
厳格に、審査しますよと。でもし審査内容が間違ってたら出し直しですよと。
うん、
で出し直すとなったらですね、時間はかかる、お金はかかる、これは大変だということで、
はい、
建築士事務所もそれからまあいろいろ業者さんも含めてですね、出すのをためらったりしたわけですね。で今度それを確認をする側、まあ、例えば京都市さんとか、
はい、
あるいは民間の確認検査機関さん、
うん、
こういうところも非常に用心をして取り掛かって、非常に停滞を招いたと、
うん、
まあ、これが現実なんですね。
はい、
で、まあ、その後 これ大問題になりましたんでね、うん、国交省もこれではいかんということで、うん、かなりいろいろなその円滑にそれを進めるため、確認業務を進めるための方策は、矢継ぎ早に手を打ってきました。で、我々も建築士会としても説明会を開いてですね、そんな大変なことではないんですよと、このようにやっていけばなんとかなりますよというような意味合いの説明会も開いたわけなんですね。で、ようやくそれで、まあ、住宅、先ほど住宅とおっしゃったんですけど、住宅などの4号ものなんていう、ちょっと専門用語使ってますけどね、そういう比較的小規模な建物、木造であったり、そういうものは円滑に流れるようになったと。だけど、まだまだなんですね、実は。
そうですね、う
ん、比較的大きな建物ですね、うん、こういうものは適合判定といって、またさらなるこうなんて言いますかね、チェック期間に回さなければいけない、
はい、
でこれが非常に時間かかっているというのが、うん、まあ、今年もまだ続いているというところですね。
そうですよね、はい、なんかね、聞く話では、例えば新しく工場を建築したいということで、はい、事業としては例えば、機械をもう発注をかけて、もう届くぞ、はい、納品もされるし、人員の手配もして、あとはもう建物が当然できて動くだけだと思ってたら建てられないという、そういったような場合ですよ ね、
そうですね、特に増築っていう時にそれが関係するんですね、うん、
はい、
今古い建物があって、これがまあ 現行の法規から見ると、基準法から見ると、もう基準法改正されましたから ね、
そうですね、
旧の基準にのっとってますから、現状では今の基準に合ってないということになるんですね、
うん、
そうするとそこに増築をしてくっつけようと思うと、訴求適用という、まあ、ややこしい言葉なんですけど、元のやつもちゃんと現行法規に合わせなさいと、まあ、こんな厳しいこと言われてしまうんですね。
こう現行法規に合わせろと言いましてもですね、例えばその構造的に何か足りないということになったら、そこを例えば直してやるとか、
もう冗談じゃないんですね。例えば床を張ってですね、鉄筋を出してどうこうするとか、こういうことになるんですね。そんなことできるはずがないですね、
うん、
だから、まあ、それを逃げるために、増築と言いながら切り離して作るとか、
うん、
あるいは元の建物の2分の1以下の建物しか作らないとかですね、
うん、
まあ、いろいろな方法で考えてやっていかなきゃいけないということになるんですね。
このそもそも、はい、まあ、基準法が改正されたという、はい、この状況になった理由っていうのが、まあ、はい、ちょっと前になりますけれども、
もともとはその姉派事件勃発が、最初のスタートになってるんですね。で、まあ、あの問題っていうのは特にマンションの問題でしたよね。ですから、そのマンションに住んでらっしゃる方がもう出ていかなければならないというような本当に非常事態になってしまったんですね。で、これはまずいということで、もう本当にいろいろな関係の、まあ、法規を厳しくしてきたと。法制度を厳しくして、例えば建築士の処罰規定を厳しくする、今言ったような確認業務を厳正に見るとか、まあ、その他さらに建築士そのものの資格を厳しく見ていこうということがありましてね、先ほど去年の6月20日に基準法が改正されたって言いましたけども、今年はその我々に関係する建築士法ですね、建築士の法律を定める法律なんですけど、はい、これの改正が行われようとしているんですね。
ちょっと具体的に内容を、
具体的にはですね、まずその建築士になろうと思ったら試験を受けなければならないんですね。
そうですね。
で、試験を受けるためには行って、まあ、我々が何年間かこう建築に携わってきましたよという受験資格というのがあるんですね、
はい、
で、どこの大学を出ましたとか、うん、工業高校を出ましたとか、そういうのがあるんですけど、そのあたりの受験資格を非常に厳しく見ていこうと、これがまず一つあって、
はい、
で、試験そのものも、まあ、ずっとこれは例年難しくなってきているんで、まあ、それはそれで、まあ、いいんですが、そういう、まあ、受験資格を厳しく見ていこうと、うん、で、それから今度建築士になってからもですね、
うん、
定期講習っていうものができましてね、これを3年間のうちに1回必ず受けなければならないと、
うん、
考査があるんですね、試験があるんですね、
うん、
で、これに通らなければ何回も試験を受けなければいけないと、
うん、
まあ、こういうようなこと、それから登録閲覧って言ってるんですけども、建築士が必ず私はこういう建築士でどこにいますということを登録すると、それをまあ何度も毎きっちりとこう見直していくというようなことですね。で、それが一般に閲覧することができるようになると、まあ、こういうような改正が行われようとしています。
今まではといいますか、
はい、
建築士に例えばなったという形になって、
はい、
仕事は実際もしてないんだけれども、あの建築士さんだからできるんでしょということで例えば仕事を受けて、
はい、
例えばエラーが発生したと、
うんうん、
そういったことがないように法改正が、はい、厳しくなっていると考えてよろしいですかね。
そうですね、ここでねちょっと問題があるんですね、
うん、
で今言ってるこの厳しくなるというのは設計と管理、管理業務この2つを行っている、建築士に対して の規制なんですね。ですから建築士というのはそれ以外にもいっぱいいらっしゃいます、
はい、
施工分野にいらっしゃいます、おたけさんのようにですねこういう教育機関にいらっしゃる方もいらっしゃいます、
はい、
でそういう人に関してはこれ全く何もないんですね、関係がないんですね、
は
い、
うん、
でそれでいいのかということを僕ら建築士会としては言ってましてね、
うん、
建てる人作る人もやっぱりそれなりにこう自分を高めていってもらわなければうまくいかないですよね。でそういうことが 全建築士に対して、きっちりとこういう 法改正それから、まあ、いろいろ制度改正をした上での資質向上に役立つようなものにしていくということが必要ではないかなと、まあ、思っていますね。
一般の人にとってみたらね、はい、さあ建築を工事を例えば頼みたいって言った時に、はい、今は例えば知り合いの方がいらっしゃったらそれは早い話だと思うんですけれども、はいはい、何もつてもないしさあどうしようって言った時にね、
はい、
今どういう頼み方をされるのが多いんですかね。
そうですね、うん、本当に知り合いであったり、
うん、
少しコマーシャルを見たりですね、
うん、
インターネットを見たりとかいうことになるんでしょうけども、実際にその建築士さんがそういう設計どんな設計をしているかどれほど経験があるかとかあるいは構造が得意なのか設備が得意なのかやはりデザインが得意なのか、
うん、
こんなことがはっきり言うとわからないわけですよね。
そうですね。
で、それを分かってもらおうという制度として、建築士会では先行建築士制度っていうのを作っております。でそれから CPD 制度、日々どれぐらいこう一生懸命頑張って自分の質向上に努めてるかっていうようなことが分かるような制度なんです、
うんうん、
具体的には CPD 手帳を持ってそこにこう自分が勉強すればそれを書き込んでいく、研修を受ければまた点数が上がると、うん、そういうものが最終的にインターネットで公開される、
うん、
で、例えば先行建築制度であれば設計を先行していますよとか構造ですよとか設備環境設備ですよとかこういうことがまたそれも分かるようになっている、
うん、
こういう制度をしていますね、
うん、
ということはつまり頑張ってくれる人、信頼のできる人を選ぶということをしようとしている、
うんうん、
でところがそれ前の法改正というのは最低基準を決めてそれを絶対守れと言って悪い人を跳ねのけていこうという考え方なんですね、
うんうん、
だから我々がやってる方がよりプラス思考で考えているのではないかなと思うんですね、
うん、
でこんな方に僕は考えたいなと思っております、はい、
例えばその CPD を例えば、取ってる取ってないというのは一般の方はどうやったら知ることができるっていうのは先ほどおっしゃったインターネット、
ね、
ということなんですけれども、
はい、建築士会のホームページを見ていただいて
そうですね、
はい、そこに記録があるあるいは事務局に聞いていただく、
はいはい、その CPD のその、単位制なんですよね。
そうですね、
はい、だからそのいっぱい、それを取ってる方は、頑張ってる方と先ほど、はい、説明ありましたけれども、
はい、
実務そのどういう仕事をしてるかということはそれを見て分かるものですか。
それだけではやっぱり分かりにくいですね、
うん、
それだけでは努力する建築士であるということは分かるんですけども、うん、何を得意としてるかいうところまでは分からないと、
うん、
でそれが分かるのがその先行建築士制度なんですね。で僕も赤いバッジつけてるんですけれども、はい、これは建築士会で認定するんですが私は設計を専攻していますと、で設計業務をこれぐらいこのようにしていますと、でその、どういうんですかねしたことがちゃんと分かるように写真付きで申請書を出すんですけれども、うん、それを認定するという制度をしてるんですね、
うん、
ですからこれは仲間内っていうんですか顔の見える範囲で、認定をしていますから、ごまかすということがほとんどできないと思うんですね、
うん、
かえって身近な人の方がごまかせないというようなことがあると思うんです。でそれをピアチェックと僕らは呼んでおりますけれども、うん、
はい、
そのピアチェックの思想でこの制度を作っています、
うん、それがうまくぜひいくようにということでいろいろ取り組みをされてるんですけれども、
はい、
地域にとってみてねその建築士が身近にいるぞということがぜひ分かっていただきたいというところもあるんですけれども、はい、地域の活動としてはどういった活動をしてると言ったらいいんでしょうかね。
我々がしていることですね、
はい、
もうこれはもう山ほどしているんですけど 例えば皆さんこの基準法の、ね、改正によって建築確認が遅れた理由の一つでもあったんですけども、うん、京都では、景観デザイン基準、というものがこう施行されましてね、
はい、
景観法ですね、景観法にのっとって、うん、まあ、景観デザイン基準というものが制定されていると。でそれの申請というものが今必要になっているんですけどね、
うん、
この景観デザインというのは京都らしい景観を守っていくために、まあ、作られたわけなんですけれども、これは当然年々でこう変わっていくものですから、まあ、そういうことでそれを我々も一緒に協力して京都市さんと一緒に考えていこうと、うん、こういうことをまずやっていますね、
はい、ちょっとそのあたりこれからちょっともう一回お聞きします、はい、ここで一曲お聞きください、中島美嘉で What a Wonderful World。
京都ひと町出会いもん。
続きまして、お話を聞いていきたいと思うんですけれども、今先ほど江藤さんの方から景観デザイン基準ということでお話ありました、はい、2007年に関しては京都市は非常に大きな節目の年を迎えたと思いますけれども、このあたりも、いろいろ活動しているわけですけれども、
そうですね、もう一度言いますとね、9月からこれ施行されたんですね、
はい、
でその、景観デザインをきっちり見ていくと、これ申請をまず確認申請に先立って受け付け、これをチェックされるということになるんですね、うんうん、それで例えばよく言われているのが都心部他の地都心の中での高度規制ですね、31メートルであったものが今15メートルになっているとか、まあ、そのあたりで、マンション関係の人が随分反対をされたりしてきたんですが、まあ、目的っていうのはやはり京都らしい景観をどうやって後世に残していくかということにあるわけですね、
うん、
で細かいところでやっぱり僕らも疑問に感じるところもいくつかあったんですけども、全体像としてはこれは賛成だと、京都らしい景観をまあ残していこうと思ったら今やらなければならないだろうという気持ちで、建築士会としてしてはですね、この景観の新しい、制度に対して賛成の意を表しましてね、うん、で京都市長さんがこういう景観デザインというのはどんどん進化していくんだというふうにおっしゃられて、その進化していく過程に我々も協力しましょうということで、はい、景観デザイン協議会というところに加わったわけなんですね、
うん、
でこれ建築士会だけじゃなくて建築関係5団体5つの団体が協力してやっています。それでデザイン協議会というのが開かれていると、うん、でまあ、今総論的に、ね、全体のこう規制を見直しているところなんですね、
はい、
で、さらにそれを審査することに対してのいろいろな意見なんかもこれから出していくというところなんで、うんうん、まだちょっと勉強過程ではありますけれども、
はい、なんかテレビの方でも取り上げられてたりしまして、全国的にも当然注目を集めているところですから、
そうです、ね、
これはまだまだ日本人として考えなあかんというような和風とは何かみたいなところまで考えないといけませんから、
そうですね、昨年末に和風というのはどういうことなのだということで皆さんで議論してたんですけどね、
うん、
それ今年に持ち越してまた続けていこうとしています、
はい、和風といいますか京都の場合は町屋の方もたくさんあります。この辺も、はい、
そうですね、京町屋に関してはですね、その保全再生ということについていろんな団体がもう頑張ってやられています。で建築士会もそのいろんな活動にそれぞれ個人的にも参加されていましてね、それはそれで進んでいるんですが、ちょっと今一つ我々が取り組んでいるのが京町屋再生に携わる中小住宅供給者の活性化に関する事業、
うん、
もうみんな寝そうになるんですけどね。でもう簡単に言いますとね、京町屋の再生をやっている中小の工務店さん、
はい、
こういう人たちが今この基準法の改正もありますし、それから基準法と京町屋のいろいろ立てていく上での齟齬っていうのがありましてね、完全にこれ基準法にのっとってなかなか
立てられない
ですね、立てられないということもあるんですね、
うん、
でそういうこともあってどうもうまくいかないと。でこれをなんとかこうどうやったらうまくいくんだろうと、資金的な面とか 法制度にうまく合致させるためにそういうことをいろいろ考えていこうとする場合にですね、まずその実態調査しようじゃないかということで、国交省から の、うん、まあ、お金もいただきまして、これを調査を今しております、
うん、
で3月に、一応その調査が終わってやっていくんですけど、まあ、ここで僕がちょっと考えていますのは、これ 依頼していただいているところがですね、住宅性能保証機構というところなんですね。保証機構というのは住宅に保険をかけるところなんですけども、うん、それがその例えば基準法に合致、完全には合致してないけども、こんなふうに前より良く していくよというような町屋に関してかかるようにですね、何度か持っていきたいと思ってるんですね、うん、ですからそうすると、保険がかかるということは融資も受けやすいと、まあ、こういうふうにいくつかのこう複合的なメリットがそこに出てくると、でそれに関わっている、中小の工務店さんも活性化していくと、まあ、こういうふうに考えているところなんです、
う
ん、
はい、そういったそれぞれの建物について関わるということと、他にあと町づくりということで、携わっているわけですけれども、
そうですね、建築士会といったら町づくり町づくりといえば建築士会とこう言ってほしいんですけれどねこれはもう長い歴史があるんですけども、うん、まず最初にちょっと地域貢献活動というのがありましてね、これ何かって言ったら地域で、活躍していらっしゃる町づくり活動、まあ、町づくりをしていらっしゃる方 NPO 法人であったり、まあ、いろいろな方がいらっしゃるんですけども、そこに建築士会の人が絡んなんか加わっている場合にですね、その活動に対して、資金的援助をしましょうと、まあ、こういう制度なんですね。でこれはもうずっと続いておりましてね、この、うん、もう10年ほど続いておりますが、まだまだこれも進めていきたいと考えています、うんうん、で現実に建築士会の中でやっているまちづくり活動にまで幅を広げて、支援しようということになりましたので、ね、はい、より使いやすい制度になってきているなと思いますね、うんうん、でそれからその個々でのまちづくり委員会がですね、頑張ってらっしゃるまちづくり活動、例えば三条通りのまちづくりとか、うん、あるいは習得学区であるとか、この前建築士の非事業、去年は明倫学区さんと一緒に連携してやったんですけども、明倫学区さんとも同じようにまちづくり活動についてですね、いろんな支援を僕らができることをしていきたいなと思っています、
うん、このラジオも、はい、こう町づくりの一環として実は放送しているという、 こう思惑が私たちにはあるわけですけれども、
その通りですよ、ね、はい、この前ね、三条通り、去年ですけれども、三条通りの街づくりについて経済同友会さんから呼ばれましてね、お話をしたんですけども、その中でもこのラジオの放送をしましたら、みんながものすごく興味深く聞いてらっしゃいましたね。でただ今三条っていうのは、これ三条の
三条避けてるんですか
避けてるんですからねその説明もしまして、いやー、よう頑張ってるなと言って評価していただいたんですよ、その時は。はい、
そのラジオを通じて、いろんな街づくりをされているところの、要するに、つなげてみて、
そうですね、
そういう活動ですよね。
そうですね、街づくり活動って言ったらね、実際に自分でいろんなことをどういうんですかね、街づくりのどういうんですか、ルールを作ったりですね、実際に、まあ、活性化するための支援策をしたりするっていうのもあるんですけども、それ以外に、応援するという機能がありましてね、このラジオは全くそれなんですね、うん、まちづくりをやってらっしゃる方、三条の方、まあ、その例えば京都市内の方お呼びしてお話を聞く、そして頑張ってくださいと言って、またそれを外に広げるという、こういうのはとっても大きなまちづくり活動の一つだと思いますね。
なるほど、
はい、
その中でも、例えば災害とかそういった面で取り組まれている地域も結構多いですよね。
そうですね、うん、町づくりの大事な機能として当然防災っていうのがありますよね。安全安心って言われてますけれども、安全な町にしなければならない。で当然災害に対しても同じことがありますよね。で災害に対して一番有効なのは、町の人たちがお互い連携して知り合いになるということだと思いますし、うん、そういう意味で町づくりと災害っていうのは非常に大きな関係があります、
うん、
でそれ以外に青年部会などがこの本当に実際の災害が起こった時にどうするかということで、これ活動もしておりますし、まあ、この辺りは我々建築士会ならではの活動ではないかなと思いますね。
まあ、そういった活動いろいろありますが、はい、まあ、何ができるんでしょうということなんですけれども、建築士会として活動は、
はい、何ができるですか。
うん、
やっぱりその街づくりであれば三条を開く、三条のことを思い出していただいたらいいんですけどね、三条というのは通りを通して、まあ、特に五個町から新町までの間を言ってるんですけども、通りを通した組織というのはなかったんですね、
うん、
でも我々が行ってそれができて今活動されていると、で第二期を迎えられていると、まあ、そういうような三条を開く、そしてその後我々が建築をやっている人間としての専門性を発揮して、建築の上でお手伝いができることをすると、
うん、
だから制度、法制度というのもあります。これの説明もします。だけどそれ以外に社会的な制度を作っていく上での協力もすると、 まあ、こういうところを実際に我々がやっていくことではないかなと思うんですね。
その2008年、はい、基準法も改正されました、
はい、
確認申請ももうぼちぼち降り始めるだろう、
はい、
さあ、
はい、
どうでしょう
まだまだ問題はあります、うん、確認申請に関してはですね、うん、でそういうことそういう今ちょっと僕申し上げたんですけど法制度と社会的制度社会制度とこの2つのこうバランスというのが大切なんですね、うん、で法制度に関してはいろいろ説明をしたりするで社会的制度は一緒に作っていこうということで、うん我々も取り組みたいと思っています。美しい京都人々が輝く京都、はい、豊かな京都これを目指してやっていきます。
はい、
はい、建築士会は頑張ります。
この番組としましても、街づくりに関する話を直接やるときもありますしそれに全く関係ないようなゲストをお呼びするためにいろんなテーマを設けたりしてますけれども非常に幅が広がってましてあラジオつながりみたいなそういう関係も結構ね出てくるとこれがまたやりがいになり、なるというか嬉しいことですから、
ね、
また、今年も1年よろしくお願いしますということですね。
はい、
はいはい、京都人町大門この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。今年も一年皆さんいい年に、送れるようによろしくお願いします。
はい、はい、頑張りましょう。
はい、それでは皆さんさようなら。